本当にお疲れのようだね。その様子を見るに、先ほどまでうちの部員たちにこき使われていた。なんてところかな。最近の彼女たちはやる気がみなぎっているからね。君も大変だろう。よし、わかった。私が君を癒して死んぜよ。ふんふんふん。膝枕というやつだよ。 ASMR 好きならきたーと喜ぶところだぞ。おっと、もしかして心配なのかな。いや、なに、私の体は確かに華奢の方さ。この細い太ももに君の頭を乗せられるほどの耐久性があるのかと疑っているんだろう。任せたまえよ。膝枕のために常日頃家で訓練している。ギザギザした木の板の上に正座をして重い石を太ももに乗せて冗談さ。自分に厳しいことで有名なこの私もそこまでぶっ飛んだ人間じゃない。ま、とにかくほれほれ、ポンポーンと。ここに頭を乗せてごらん。きっと寝心地がいいぞ。
よしよし、いいだろう。そのまま、そのまま。体から力を抜くといい。ソファーに沈み込むように、だらーっとしてしまえばいいさ。ていたことだが、これはあれだね。なんだかこう背中がむずがやくなるね。いや、マイクを抱いて録音はしたことはあったし、部員にもこんな風にしてあげたことはあったんだけれど、君相手だとこう調子が狂ってしまうような気はしていたんだ。まったく、罪深い人間だよ、君は。そんな風にいつもうちの部員たちをメロメロにしてきたのかな？しかし、自覚はなさそうだ。君には、魔性とでも言うような不思議な魅力を感じるよ。はあ、まったく、恐ろしいやつを我が部に引き入れてしまったものだ。さてと、君はだいぶお疲れのようだし、ここで一眠りしていきたいだろう。だが、私は無類の話好きでね。そこでだ。昔話をしてあげよう。古今東西、親が子を寝かしつけるときは、子守歌か昔話と相場が決まっている。ちなみに、私は歌が苦手でね。音階という概念は知っているが、それに従うことができないという不治の病を患っているという事情もあって、子守歌はなしだ。となればそう、残るは昔話のみ。昔話はいろいろ ろと取り揃えている。少し前に ASMR 昔話シリーズという音源も取った経験があるんだ。イヤホンをしてベッドに寝転ぶとすぐ寝れると大評判だったわけだが、星村くんはほとんどの聞き手が途中で寝落ちして全体の感想を述べられる人がいなかったことだ。いやいや、効き目てき目すぎるのも困ったことだ。割と語り尽くした感もあるからね。今日はオーソドックスな昔話はやめにして、君に、君だけに語るべき昔話を語ることにしよう。どうだい？午前興味が湧いてきただろう。おっと、気づいてしまったかな。そうさ、君は今一つのジレンマに陥ってしまった。体を休めるには寝落ちしたい。しかし私の話を最後まで聞いてみたい。これこそが ASMR 業界における究極の問題。眠てえけど聞きてえ問題。そうさ、君は私の膝を枕にした時点ですでに罠にかかっていたのさ。ASMR 部の部長であるこの私が膝枕で寝かしつけな、よくある状況を作り出して終わりなんてあるはずがないだろう。相手を見誤ったようだね。さて、それじゃあ始めようか。私の知る最新の昔話を。それは ASMR 部その黎明期の物語だ。以前話したが、私は1年生の頃に ASMR に出会い、その後配信などを通して徐々にささやき声によって人とのコミュニケーションも取れるようになっていた。そうするとだね、人間欲が出てくる。同行の死が欲しい。仲間とワイキャイできるそんな場所が欲しいとね。よって ASMR 同好会を作ることにした。部と違って同好会は設立基準が緩いからね。教員の許可さえあれば一人でも同好会を作れる。よって私はすぐさま行動に出た。学校中暇そうな教員を探し回り、探し回ったのだが、ついにはただの一人も暇そうな教員はいなかった。というより暇だと答える先生がいなかったというべきかな。まああれだ、教師たちもバカじゃない。同好会なら名前を貸すだけなんて軽くは考えていないということなのだよ。大抵の場合同好会は部への昇格を目指すものだからね。知らぬ間に規定の3名を集められ活動実績を作られて生徒会に承認されてしまったら、あれでではなく残念ながら部の顧問となってしまう。するとね、ほとんどの場合土日が消えるんだよ。働く大人にとってこれほど恐ろしいことはない。ってなわけで大体の教師は部活の顧問には し、同好会の承認もしたくない。君子、危うきには近寄らず、ということさ。そこで、私は考えた。では、土日に活動しないと宣言してしまえばいいのではないかとね。それなら、と答えてくれる人もポツポツ出てきたが、今度は別の問題が出てきた。まず、ASMR ってなんだ？というね。人間、知らないものには恐れをなし、近づかないようにするのは本能なわけさ。ゆえに、よくわからんのでパス、と答える教師がほとんどだった。聞いたことくらいはある、なんていう人もいたが、すでに部活の顧問を掛け持ちしていて、結局、判を押してもいいと言ってくれる人間は、ただの一人もいなかった。しかし、そんなことで諦める私ではない。私の青春はすでに走り出していたからね。一生懸命考えに考えたさ。そして、盲点があったことに気づく。いつも職員室にはいない先生。つまり、養護教諭の原田先生さ。君は知っているかな？南校舎1階の端にある保健室を。そこには、我が校の白衣の天使、原田先生がいらっしゃる。君が学校で体調を崩した経験があるなら、会ったこともあるかもしれないが、その様子だと、面識はなさそうだね。では、私から原田先生の人となりを説明してあげよう。彼女をズバリ一言で言うと、病的、不健康、幸薄そうな美人、かな。あの人、養護教諭なのにもかかわらず、学校で一番疲れた顔をしているんだよ。目の下のクマなんて、もはや苦労を通り越して漆黒さ。の割には、異色の経歴だという話でね、数年間、海外の紛争地で医療スタッフとして働いていたとか、今でも夏休みや冬休みには戦場に戻るとか戻らないとか、そんな噂もあったよ。変人ばかりのこの学校らしいといえば、らしいけどね。それでだ。そんな彼女も同好会を承認する能力を持っている。であれば、突撃するしかないだろうと思ってね。私は善は急げと放課後の保健室に押し入った。そこで目にしたのは、PC を前にブツブツとつぶやきながら潰している原田先生だった。ほとんど意識を失いながら、呪詛のような何かを吐いている彼女の腕の下には、何やら薄い板のようなものが置いてある。一体何だろうと、私は彼女に近づいた。すると、驚くべきことが発覚したんだ。彼女は、書いていたんだよ。美少女のイラストを。保険頼りの隅っこに描かれた絵、フリー素材じゃないな、うまい絵だなとは思っていたんだ。しかしね、その時見たイラストは、保険頼りのそれより数百、数千倍うまかった。ごっつ い少女だったな。そこでようやく家庭が行く。夏休みと冬休みに戦場に行っているという噂は、あれさ、年に2回のお祭り、でっかい展示場でやってるやつ、あれに参加していたんだよ。目の下のクマもきっと夜遅くまでイラストを描いていて、慢性的な寝不足だからだろう。ってなわけでだ。私はゆさゆさと原田先生の体を揺さぶり、意識をこちら側に引き戻した。するとどうだろう。ただでさえ青い顔が、さらに青くなるじゃないか。それから必死に、頼むから見なかったことにしてほしい。何でもしますから、と懇願してくる。少し前にも言った通り、教師の副業は禁じられている。本人曰く、イラストサイトにアップしているだけでお金は取っていないというが、単純に恥ずかしかったのだろうな。周囲に絵描きであるとバレるのが。出た。そんな事情で、意図せず原田先生の弱みを握った私は、これは好機と一つ頼み事をしてみた。そしてその頼み事は聞き入れられ、ついに ASMR 同好会を設立することができたというわけさ。原田先生には悪いが、その後何度か今の君のように膝枕をして寝かしつけてあげたりしたから、それでトントンだと思いたい。ここまでが部ではなく同好会の設立までの話だ。そう、この先は同好会が部になるまでの話なのだが、その先は君も彼女たちから知らされているかもしれないね。耳かき好きのあの子、摩擦音好きのギャル、二人とも私が声をかけた。去年の春頃にはこの物質を手に入れ、本格的な活動を開始できたというわけさ。そして今年、君とあの夢を溶接系少女が加わり、この部もさらに活気づいてきたというわけさ。部員加入のエピソードはこれから話すと遅い時間になってしまうから、また今度。どうだったかな、私の昔話は。思ってたの違うという感想は返ってきそうだが、そこそこ面白かっただろう。どうしても知ってほしかったんだ、君にはこの部の始まりをね。おい、起きてるか。おーい、もしもし、もしもーし。最後まで話は聞けたが、もうそろそろ街で眠りたいようだね。承知の助だ。私のお話を聞いてくれたお礼に、吐息寝かしつけでもしてやろう。なに、遠慮するな。原田先生なんか、これで一コロだ。では、始めるぞ。